はい、中西です。この音声は、テーマを一つ決めて、10分間思いつくまま話していく音声になります。タイマーをね、今から押します。で、これ、鳴ったら、今、キッチンタイマー押しまして、タイマーが鳴ったら、強引に、終了になります。はい。で、今回のテーマはですね、新元号の変わり目。はい。この、今、平成から令和に間もなく変わります。この音声収録しているのが4月の29日で、くしくも昭和の日ということなんですけどね。昭和天皇の誕生日ということで、僕が子供の頃は、昭和天皇のその天皇誕生日っていう祝日だったんですけどね。これが亡くなってから昭和の日になって。はい。で、その昭和の日が29日で、そして明日30日が平成最後の日ということで、はい、でまさにこの連休が、平成から令和に変わる大きな節目となっております。元号はね、もういらないんじゃないかみたいな話もね、ありますけれどもね、一部ね。だけど、ほとんどのね、日本人にとっては、この元号が変わるっていうのはすごく大きな節目ね、人生でもそう何度もない、非常に大きな節目の一つだと思いますね。で、その観点で言うとですね、その今年ですね、3回これでもう節目来てるんですよ、すでに。ね、1回目はもちろん元日ね。で、元日も、もちろんその去年から今年に入る大きな節目でしたよね。で、あと3月の末から4月になるとき、これもその新年度に入るときだから、今年新大学生になった人、新高校生になった人ね、あるいは新社会人になった人は特にそうだと思いますけれども、3月末から4月っていうのは、それは毎年そうですけれども、すごく大きな節目でした。で、今年はですね、ある意味それ以上の大きな、ね、節目がここに来てあるということで、間もなく平成が終わり、令和がスタートするっていうことで、何が言いたいかっていうとですね、節目っていうのは、自分のその気持ちね、気持ちも大きく、心機一転という言葉がありますけれども、新しいことをやろうっていう気が起こりやすいタイミングなんですよね。だから、よくその元日になった時に、今年は、元日から日記をスタートさせますとか、何々を始めますっていうふうに、もうね、みんな言うんですよね、そのタイミングでね。で、別にそれはもちろん悪いことではなくて、それはどういうことかっていうと、要するにそういう節目で、そう気持ちがそういうふうになるっていうことなんですよ。客観的に見れば、別に大晦日からね、その元日になったからって言って、特に何か、現実の世界でその大きく変わるわけではないじゃないですか、物理的にね。だけど、その暦が変わることで、ものすごく気持ちも変わるという節目、側面があるわけですよね。で、新年度もそうだったし、そしてこの新元号、令和、平成から令和へっていうね、しかもね、日にちもちょうど5月1日からということで、平成の時はそうじゃなかったんですよね、確かね。昭和64年っていうのが、なんか8日間ぐらいあって、で、なんか中途半端なところから 平成がスタートしたんですよね、確か。だから、それを思うと、すごくこう、バッチッとね、こう、4月末で、ね、終わりで、5月1日から令和スタートっていう、しかも連休中っていうことで、すごくこう、なんて言うんでしょうかね、深くこういろんなことを考えることもできますよね、時間的に余裕があるから。というのと、同時に始まってくるっていうことなんで、しかもこれがもう連休の最終日とかだったらね、ちょっと慌ただしいですけれども ね、まだ真ん中もまで行ってないぐらいでしょ、今日で何日目。僕ね、あんまり連休の感覚っていうのはちょっと、3日目ぐらいになるのかな、今日ごめんなさい、2日目か。それぐらいですよね、ちょっと。はい。まだ初版なんでね、連休もね。だから、ここでちょっと時間をとって、令和のスタートと同時に何か新しい習慣も始めてみませんかと、いうお話ですね。だから、さっき言ったように、非常にこの気持ちが、何かやろうっていう気持ちにね、新しい日が来た、ね、新しい朝が来た、希望の朝だじゃないですけれども。ラジオ対象じゃないですけれども、ね、こういう節目っていうのは、なかなかそうあるものではありませんので、ぜひね、この、なんていうのかな、節目が変わるパワーとでも言うんでしょうかね。それを利用しないともったいないと思いますね。 だからまあ、今日がまだ昭和の日ですよね。で、またもう一日明日平成は残っておりますので、ぜひね、この一日、まあ時間余裕がない人もいるかもしれませんけど、まあ休みでね、ちょっと時間に余裕があるっていうんであれば、まあ1時間とか30分とか時間を取ってですね、何か令和のね、最初からスタートできる習慣はないかとか、あるいはまあその元日からね、何かスタートしていて、ね、もしくは4月1日から何かやろうとしたけど挫折したみたいなね、そういった習慣、挫折があったとしたらね、あった人はもうぜひこの機会に3度目の正直ということで、もう一回チャレンジするっていうね、そういうチャレンジもしてみてほしいなと思うんですよね。うん、でその時にコツが一つあって、まあこれは継続するコツっていうことに近いんですけれども、途切れさせないことですね、スタートさせたことをできるだけ、要するに一日もこう欠かさずに毎日、継続的にやっていくっていうことです、でポイントはそのね、途切れさせずに毎日やってるんだっていう、その実績を積んでいくことなんですよ、これがね、だいぶ前ですけど、僕はそれが一番大事なんじゃないかなと、その継続させる上でね、と思って、まあ、その仮説を立てて、スタートさせたのが今のこのメルマガなんですよね。スタートさせたっていうか、そのメルマガのスタート自体はもう2011年からやってるんで、まあ、ずっと続いてるんですけど、その毎日配信、一日も欠かさない毎日配信っていうのが、まあ、怖くてやってなかったんですよ。そんなの怖いじゃないですか、ね、ところがやりだしたら意外なことにですね、毎日配信の方がね楽なんですよね、僕の実感としては、でこれ僕だけかなと思ったら、意外にねその毎日何かを継続している人っていうのは同じこと言ってましたね。だいたいなんかね、例えばその1週間のうち、2日だけ休んで5日は配信しますとか、あるいは週3回だけ配信しますとか、まあ、そういうやり方でもいいんだろうけれども、そっちの方が一見楽に思えるじゃないですか。僕の場合も週7回配信ですから。ね、1日も休まないんだから。それよりも週3回配信の方が楽に思えるかもしれませんけど、これね、僕の場合は絶対そっちの方がしんどいですね。週3回とか週4回とか。休んだ方が楽っていうのが通常思うことなんですけれども、実感としてはそうじゃなくて、もう毎日やってる方がよっぽど楽なんですよ。もう要するに常にそのことを考えることになるんで、やろうかな、やらないかなっていう、そういう迷う判断がないじゃないですか。なので、もう毎日やらなきゃならないって、もう完全に日課になってしまってるんで、だからもう、しんどかろうが、ね、辛かろうが、もうやるしかないんですよね。だからそこにその強制力が働くんですよ。非常に、いい意味でのね。だから、結局ね、それまではそんな毎日配信なんかとてもできなかったんですけどね、だけど結果はまあ1600日も続いてて、でその途切れさせないことが大事なんじゃないかという仮説を立てて、このメルマガスタートさせて100日目ぐらいの時に、途切れさせない効果っていうのを発見したかもしれないみたいな記事をね、前に書いたことがあるんで、まあ、よかったらそれブログの方で検索して見てみてください。まあ、メルマガの方にもリンク貼っとくかもしれませんけど、要するに、ブログの、検索窓があるんで、そこで途切れさせないとか途切れさせない効果って検索し、ね、言葉入れて検索してもらえれば過去記事がヒットすると思うんで、でそれで、まあ、詳しくやり方書いてます。やり方というか、まあ、考え方に近いですけどね。はい、まあそんな感じで、要するに何が言いたいかっていうとね、まあ途切れさせない効果のことはまあいいですよ。ご自身のそのあったやり方でね、別に毎日じゃなくてもいいですよ。だから本当に週、1回でもいいし、ね、毎週この曜日に必ずやっていくんだっていう、そういうことでも全然いいと思いますよ。今のはその途切れさせない効果は僕のやり方で一例なんでね。ただ要するに今回言いたいのは、その新元号がね、スタートするっていうこの大きな節目、っていうのは、何か新しいことをする、きっかけとしてはね、非常にこのプラスの心理的な効果が働きますんで、どうせならね、もちろんその何にももうそんな新しいことやりたい習慣なんてないよっていう人はいいですけれども、ね、だけどちょっとあれ 継続させたいなとか、あれあの習慣スタートさせたいなとかね、例えばなんか日記を書きたいなと思ってるんだけど全然できていないとか、なんかねブログとかツイッターとかで情報発信したいなと思ってるけどできないなとか、ダイエットやりたいけどできないとか、ある人はですよ、そういうのがある人はもうぜひね、このね、平成が終わって令和がスタートっていうね、このタイミングで、このパワーをね利用してやってみてほしいなと思いますね。はい、というところでちょうど10分きましたので、まあ以上になります。はい、よかったら参考にしてみてください。